大変お待たせいたしました。これより第2部、私の主張を始めます。本日は浅野美智子氏にご登場いただきまして、知識より体験をということで、ご講演いただきます。福岡県ご出身の美容師、浅野美智子様は、長年美容師としてご活躍されておりましたが、その後いろいろ、人生の中でご自身を見失いそうになるいろんな困難を体験してくる中でも、美ということを中心にそのスタイルを貫かれて生きてらっしゃる方でございます。現在は、先ほどの話もありましたけど、国連の、初任機関でございます世界平和日本女性指導者センターというところで民間平和大使としても、今後ご活躍が期待されるところでございます。そのような浅野様から美とは何か、真の女性の強さは何かということを後半はお話しいただく予定でございます。それでは浅野様、ご登壇よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。どうもこんな高いところからでございますが、本当に毎日のお仕事お疲れ様でございます。私こういう高いところから本当に大変失礼だとは思いますけど、馬場先生とは武蔵クラブとかでよくお顔を合わせておりましたもんですから、そういうあれでこういうことになろうとは私も思いもしませずに、もう何かさんに先生されるときには私にも協力させてもらってもいいですよっていうようなことを気楽に言っていたのが、こういうことになってしまおうとは、最初からとにかく何か言ってくださいと、女性、今からの女性として発言する場を皆さんに作りたいということでございますので、私だけではなく、もう皆さんここにいらっしゃる一人一人の方がいろんな体験をもとに今後の岡山で市民生活、それからいろんな分野分野で活躍されている人たちがたくさんいらっしゃいますので、そういう中で本当の岡山を、今後の岡山をどうしたらいいのかということを皆さんで検討して、そして討論していく場を馬場先生考えていただきましたことは本当にありがたく感謝いたします。私ずっと美容の道一筋で来てたもんですから、本当に女性を美しくするという意味では、誰にも負けない勉強と、それから従業員教育とかしてきてたというふうに思いますけど、自分の思うようにはならないのがこの世の中の常でございます。いろいろと困難というか、試練というか、今日こういうふうにして皆様の前に立ったのも私への試練だという気持ちで皆様とお話しさせていただきます。そういうことでいろいろと私が体験した中でも自分の時の子供の時、それを私の目から見た両親のこと、それから私が結婚し子供ができて、そしてその子供たちの小学校中学校、それから就職、そういう問題をやはりこう長い間の期間ずっと見つめてきて、やっとこの年になって皆さんの前で女として、やっぱり母として、そしてどういうふうにして生きていくのかということをもう本当にこうはっきり言えるという年齢に来たのではないかと。私明日60歳の還暦の誕生日を迎えますので、ちょうど今日は前夜祭というような気持ちで皆さん気楽にお話を聞いていただきたいと思います。私いろんな話が本当にいろいろポンポンとあちらこちらの話が織り交ぜながら出てくると思いますけど、皆さん臨機応変に頭を回転させながら聞いていただければ幸いでございます。この前大学の あれがありまして、卒業式がありましたですね。で、私が思ってた2人の女性が岡山大学に入ったのがちょうど4年前でございました。それが何でかというと、ちょっと私が裏切られた思いがしたもんですから、何にもやっぱり大学生であっても、親が言うか先生が言うかとかじゃなくて、どちらともやはり子どもの教育として、やはり教えるというか、子どもたちには遠慮なく伝えていくべきだと思ったのが、やはり電話の一本でも卒業しますと言いますか、卒業できましたというか、もう九州の方に帰りますというのか、なんかそういうふうな電話一本でもいいから伝えてもらいたかったという思いが、私本当に残念な思いがこの間の卒業式の時に感じたんですが、私の、長男がある会社に就職しまして、でちょうど1年も経たないうちにそこの会社から岡山大学に2人、うちの息子の会社からの子どもさん方が2人岡山大学 に入学するそうだと。でうちの息子 のお母さんというか私が岡山にいらっしゃるそうだから、じゃあいいどこか の下宿先といいますか、ワンルーム、女性用のワンルームといいますか、それを探してくださいと。で右も左もわからない岡山の第一歩ですからということで、私はもう喜んで、すぐ主人に言いましたら、ちょうど主人のゴルフの友達が宝冠町の方に女性専用のワンルームマンションを持っておられたということで、そちらを見に行って、そしてここなら子たち2人にということで、その2人の女の子たちは佐賀駅で2人合流してるんですね、親もともども。そして1人は、岡山大学の理学部、1人は岡山大学の法学部に行くということで、同じ会社の息子からすれば先輩の子どもさんたちであります。その人たちが一緒に、親と一緒に新幹線で岡山に来られて、それでその時に私主人と一緒にそのマンションまで行って、一緒にここならいいねってお互いに納得された上で、一応決められて、他のところも見られていいよということを言ってたんですけど、いえここだったらもう岡山駅にも近いしということで、そこに入られたわけですが、それから間もなく私はもう4年間の大学生活を本当に立派に卒業するために、厳しいことをその生徒たちに、私子どもたちに言ってたことは、あなた方は勉強するために大学に来たんだから、一切遊びとか男と言いますか、そのボーイフレンドと言いますか、そういうことには一切目を向けないように、あなた方の月謝とかを考えたらご両親のご苦労はどんなものかということを私が親の前で言いましたら、はあ、もう浅野さんの言われる通りですよ、言ってくださったって言ってですね、喜ばれたようなことだったんです。それで私何かプレゼント、入学のプレゼントにと思って、私はアルバムをプレゼントしました。4年間 のどういうアルバムができるのかという思いでプレゼントし、でそれから2人を誘って、で食べ放題のお店に連れて行って、あなた方がこの4年間どういう思いで岡山の方に残るかもしれないなと思ったりして、私も身内も一人もいないような岡山ではそういう女性ですので、やはり可愛がってやろうと、親元から離れて親も本当に心配なさることだろうと、だから何かあった時には私にというような気持ちで、で女の子同士ですから、 プレゼントを渡したりして、そしてそのたまたま電話かかってくるかなとかいろいろ思ってたんですけど、まあそういうこともなく、それで4年間あっという間にもう卒業ということになったなわけです。そしたら一人は九州の地元の方に帰って銀行に勤めますと、でもう一人は九州大学の大学院に進みますからということで、親の方からお世話になりましたという心づてのようなものまで送ってこられて、もう私びっくりして、それはもうお礼は言いましたけど、本人の口から卒業しましたということを、で私は親御さんにお礼の電話入れて手紙書こうとは思ったんですけど、まあ4年間お嬢様方の4年間というのは本当に美しく、そしてきれいになられた卒業の姿を私もぼんやりと、もう本当に何ですか、想像しておりましたもんですから、それが全然もう顔も見ないまま卒業していったというようなことで、私本当になんかこう親がそこまでなんで一言言わなかったのかなというか、まあ、そういう気持ちで情けない思いをほんのこの前したようなわけでございます。やっぱり私の息子なんかももう本当にそうですけど、今はなかなか親の思うようにはならないというか、親が遠慮しているというところもあるでしょうけど、まあ、その子たちは携帯電話も持たなかったんですよ。だから本当に真面目な子だなというふうに思ってましたけど、まあ、真面目なら真面目で、最後ぐらいは私と会って卒業おめでとうと、やっぱりまた食事でもして言いたかったのにと思うのが、私の本当にちょっと寂しい思いだったと思います。それと私今はもう美容も何もしていません。ただ主人の会社が時矢町の方にありますもんですから、で自宅は山崎の方から私毎日一緒に主人と一緒に車の中ではなんやかやなんやかやといろいろ見たり聞いたりしたことの討論をしながら会社に着き、でまた会社ではもう私はもう掃除なんかインテリアのこと、それとまたお客様にどのようにしたら気持ちよく来ていただいたお礼といいますか、でお茶を出し、そのテーブルの上の方にもそれなりの私の心遣いをして接待しているような毎日でございますが、そういう中でやっぱりいろんな女性というのは、女性というのはうちのお客様は本当少ないんですけど、まあ、夫婦間のこととかいろいろなことを話聞いてたりしますと、私が美容師をしてていろんなお客様に教えていたというか、美容の観点から、まあ、旦那さんと仲良くいくためにはちゃんとおしゃれをして女らしく、それこそ昔は起きたら素顔を見せたらいけないとか、旦那さんよりも早くとか、そういうふうなことをしっかり教えられとった時代でしたけど、今は髪の毛も洗いっぱなしで出社したり、朝の化粧時間も洗顔ともに3分5分だとか、まあ、そういうふうなまあ、毎日慌ただしい毎日になっているのはもうそれは仕方ないとは思いますけど、やっぱり女性というのは美しくなりたいという、美しさを追求して、そして強く自分というものを前面に出すには、やはり男の方よりも努力をしないと、今は男の方でも美しく、少しでも会社それから営業いろんな意味で身をきれいにするというような これが私は美容の世界にとどまらず社会全体の世の中全体のその文化にもつながるというふうに私は思っておりますので、そういう観点でこの間からある私の所属するところでぜひ話をいろいろしてくれと、もう私たちはそういう暇がなかった、美容とかいうそのことに関しては誰も美容師は今でもあんまり教えてくれないし、悪いところも言ってくれないしということで、ちょっとお話をする機会を作っていただきまして、でそういう時にまあ、美しさというのは何もお顔だけの美しさとかなんかではなく、家の中、そして会社なんかに行きますと、本当に会社とかその事業所の中で美しくする部分は多いんですけど、おトイレとかに入りますと何かもう本当に殺風景な、何も飾りもないようなおトイレが多いと。それはどうしてかな、やっぱりトップの方の考え方というか指示がなければ何も皆さんそこまで気がついてても しない。まあ、会社勤めというのはものすごい時間があります。会社の中に拘束されている時間というのはありますもんですから、そこにやっぱりホッとする何かがないと、やはりストレスがたまるのも当然でありますし、やはりその美しさというかその綺麗さを、まあ、凛とした華やかさとか、まあ、いろいろ近頃目にしますが、それも全部やはり男性であれ女性であれ綺麗に身を整えるということは最低限の私は基本じゃないかと。やっぱり少し精神的に病みますと自分の身だしなみがまず整えられなくなるということがもうまず最初に分かります。で美容というのは美容師だけの世界じゃなくて、まあ、精神医学的なものから全部勉強するわけでございます。で美しく装うということも、まあ、トータルファッションということになるとまたいろんな分野のことが入りますので、まあ、女性は女性らしく、そして男は男らしくというその一つの原点として、女性は女性らしく、それはまあ精神的にもやはり優しくて男性をサポートする、男性に男性の上を行こうとするんじゃなくて、やはり男性を立てながら女性としてきれいに、そして大事にしてもらいさえすればいいことでありまして、私はそのような観点で、でこの前市民大学とかでそれこそいろんな講師の方が中央からいらっしゃいます。で市民大学も2000人ぐらい入る、あそこが今夕方からになりましたの、昼からになりました。で夕方からの時は結構少なかったんですけど、今はもう昼もうほとんど1500人から2000人ぐらい入るところで、市民大学が月に1回開催されておりますが、そこでいろんな講師の方が来て約1時間半お話しされますが、どういうふうなお話をして聞かせていただくかなと、まあ、思っておりますと、やはりその方の毎日の生活環境といいますか仕事のことがほとんど講演の材料になっているわけでございまして、この前は内館牧子さんが学び直しのすすめという題で、あの方大学仙台の方に大学入学しましたということで、それでそこの学園生活のことをいろいろ話しながら、まあ女としてもう一回学び直そうという、まあ、そこは学問ということであの方入られたと思いますが、そこでその女はなぜ土俵に上がれないのかという大きなその問題を森山元の官房長官が時できなかったとかなんかで、じゃあ自分が大臣になったら絶対女でも土俵に上がって灰を出すというか土俵に上がろうということを言われたそうですけど、ご自分もそのように考えていて、 そしていろんな文献を調べながら勉強したということで、あの方は例えば朝青龍関のような方にでもやかましくいろいろな行儀作法のことは言われるそうでございますし、それで自分はもう二度と女は土俵に上がろうとは思わないということを、それが分かったということをですね、この間の市民大学ではお話しされたわけです。でそういうことで、学園生活のこともいろいろ聞いておりますけど、私がとにかく今からの女性というのはやはり家庭を大事に、 今までも実はそれは当たり前のことだったと思いますが、思うようにいかない、やっぱり男と女の性格、いろんな違いというのがこれは明白でございますので、それは分からないままにやはり結婚生活、そして子供ができ、そして生活している中で離婚とかいろんな苦しいことが起こるわけでございますが、今はその離婚をするような時代じゃないということを、子供がどれだけ苦しんでいるのかということが勉強させられてきとる時でございますが、夫婦という家庭という一つの大きな根底の中に全部の幸せが詰まっていると、幸せな家庭というか、その男は女を立て、奥様は旦那様を立てながら、いいところを見ながらいいところを伸ばして、そしてお互いが気持ちよくなる生活をすれば、子供同士も兄弟仲良くなっていくということをやはり私は感じておると思います。でそういうことで女性であり母親であり、その女性がやはり今からの平和の担い手にならなくてはいけないというような教えを受けたようなわけでございます。それでそういうことを思いましたら、やはり家庭の幸せというのは私たち自身が自分たちの手でどうにでも作れるものだと、人からいろいろと言われたり人がいろいろ言ったりすることじゃなくて、自分たちが考えていかに家庭生活をより良くするかということをやはり考えて行動し、そして幸せになっていくように努力する、その姿がやはり子どもたちの幸せになり、そしてひいては社会に出て、そして社会でいい仕事ができ、で心豊かなやはり青年とか、それからお嬢様方に成長していくものと私は感じております。簡単にそれこそ分かっているようでなかなか実現できないのがやはり私たちの苦労でございますけど、私が美容の世界からなんで身を引いたかということは、この時ですけど、私が51の時に、それこそそれまで約3年間、その前の3年間離婚して、私はもう本当に精一杯努力して働いてきた女性ですけど、やはりいろんな不幸な目にもたくさん遭いまして、そして離婚ということを決意してから、また私美容師の道で、それこそこの46歳でしたから、まだ若い女の子と同じようなスタイルも似合いました。そして一生懸命働きますから、もう自分の慣れた仕事で働かせてくださいということで就職しまして、そして給料ももう先生の思うようにいただければ私は結構でございますということをやはり言って就職しておりましたけど、何分にも若い時から美容師、そして、従業員育てながら、そして今度は、主人の事業に手伝い、そして経営者となった主人のそばで やはり従業員の管理から事務、それから職安、税務署、銀行、いろいろとやっぱり動いて、そしてしてきておりますような私でしたので、やはりこうなんとなく私が受け入れられなかったというような小さな美容室の中の私でございましたので、それでとうとうそのいろんな美容の勉強は3限したんですけど、私はなんでこんな目に遭うのかなと思いながらも、いろいろな試練が私には待っていて、何か私の向こうには何か大きな扉が待ってるのではないかと、自分はもう本当に苦労ということを考えたくない、やっぱり目に見えない力で私はその苦労させられてきてるんじゃないかというような思いで、過ごしていたわけでございます。でそういうことで美容師の世界にまた総合美容サロンを持ったんですけど、結局次はまた交通事故で私は立っていけなくなりまして、足がもうバラバラになりましてですね、そしてもう車椅子の生活をしなくてはいけなくなってたんですが、やはり前々から女性は美しくかっこよくというような、まあ男性もそうですけど、まあそういう気持ちで常に自分の考えに夢中って、素敵な女性を目指そうというぐらいの気力で来ておりました。私がもう運動靴もそこの厚いものを履かないと私は歩けなくなる、まさか4本の足手がついたようなステッキで歩くとか、それからその激痛が走ってくるというその体で、本当に普通だったらやはりこう立ち上がれなくなったと私は思うんですけど、やっぱりそうなったら自分が一番惨めで、自分が一番悲しい身の上になるんじゃないか、じゃあ私はそういうことは嫌だと、今まで何のために苦労してきたのかと思ったら、やはり子どもたちのため、私がもう一度立ち上がろうと思ったのがやはりリハビリと、それと毎日お化粧してちゃんとした服装をして、そして外に出るときはやはりそういう思いで私が生活してきたのが今の私の今日ではないのかというような思いであります。そういう意味では、皆さん今日はどういう人の前でいくつぐらいの年齢の方と対話ができるかというふうに思ってたんですけど、まあ、総合的にいろいろと私の体験したことを伝えさせていただきたいと思ったりしておるのは、私バスにも乗ります。いつも主人をだいたい6時前後ぐらいには私が運転して自宅の方に帰りますけど、車が主人の車1台を2人で乗ってますもんですから、私は後で出てくるときはバスに乗って出てきます。でバスはバスでいっぱいいろんな問題点があるんですね。やっぱりバス停には椅子がない、いや雨が急に降ってきてもそのほろつきのといいますか椅子がない、でやっぱりちりかごとか灰皿もないということになりますと、私はこれはもう福祉のやはりバリアフリーといいます、今から年をたくさんの人たちが出てきます、年を取った人たちが、そういう人たちが公平に与えられるものだと、そんなに福祉施設とかじゃなくて、それとまた個人的にお金の分配の福祉じゃなくて、やはり全体的な福祉として捉えていただければ、それはやはりバスがこれ以上少なくなるのは最低限ストップさせてもらわないと、中央に出てくるお年寄りの足が奪われます。そしたらもう土地も下がってきます。で皆さん自転車に乗るようになればまた転倒事故とか、それに巻き込まれた若い人たちの運転手の人たちがまた迷惑被りますので、 そういうことにならないように、やはりバスはたくさん、そしてあの車間距離を、停留所の車間距離を短くするのも今からの高齢者に社会にとって大事なことだと。そしたら皆さんがあの気持ちよくバスに乗る、そしてお金を落とさなければいけません。家の中にじっと入り込んだお年寄りが多くなっては、本当に世の中はもう今以上に悪くなると思います。でそういうことをやはり私はバスに乗り、そしてバスの中のあのシーンとしたあの雰囲気がまた私大嫌いなわけです。あのバスに音楽でも流して、あの今日はシャンソン、その次の日はあのなんとか、まあ、ワルツとか、まあ、そういうふうにバスの中を音楽を通して、それもその会話が聞こえないようなボリュームじゃなくて、乗れば気持ちいいなというような音楽の流すように、これはこういうことこそ岡山 の、 あの特性としてまず早く実現していただければ、本当にこれはあの日本全国でも発信できるような試みじゃないかなと、本当にそういう思いがしております。またあのバス会社なんかのトップの方もバスにどれだけ乗ってあるのかと、バスに月に何回ぐらい乗ってあるのかと、やっぱりそういうふうなことも思うんですね。運転手さんはただ運転するだけでいいようなあの人が多いんです。次はどこですというアナウンスも切り替えないと、次どこですとかいうのがあの入りませんですよね。今はバスの中に番号であの料金が設定されているだけで、そういうのはやはり特にこの入学卒業のシーズン、それとかよそからいろんな転勤の方が入ってこられるときに、次はどこで降りたらいいのかというのは本当にあの不安でバスに乗らなくちゃいけませんので、そんなところも道の、 あの順番、あの道順ですか、停留所の名前を、あのいろんなところではもうそういうのどんどん取り組まれてますよね。また今そういうのをバスの中に提示されたり、そしたら皆さん安心してあの乗っておれると、そういうこともあの私考えるわけでございます。またあのそのバスの停留所でですね、私が一つ大きな体験をしたことをちょっとお話ししたいと思いますが、私があのちょうどバス停の方に、近くにもあるんですけど、そこはもうほとんど通らなくなりまして、本当に不便だ、その大きな通りまで出ないとバスに乗れない、そこまで歩いて行ってみましたら、男の子がその時まだあの古いあのもう足が一つ欠けそうなあのベンチがあったんですけど、そこのベンチでパンを食べてて、それでそのパンの、 あのくずといいますか、ナイロンを、外側をポーンともう捨てたんですね、道に。それで私がそれを 見まして、誰もいませんでした。他には誰もいなかったから、私はさっとその男の子の前に座り込んで、私はそのナイロンの袋をすっと取り上げて、そこの小さな灰皿に捨てようと私はしたんです。そしたらその男の子はすっとその私の手からそのナイロンのゴミの袋を取り上げて、それで自分がその灰皿に捨てました。それでハッと私は、あ、よかったと思いましてね、私はそれからじっとその男の子の横に座りながら、そして話しかけたんですよ。そしたらここにはゴミ箱がないもんねということで私は話しかけました。そしたらうんちょっと言うんですね。そしたら私の言葉が九州だと分かったようで、おばちゃん九州とか言う、まあ、はい、うん、そうよって言ったら、俺も九州の、九州どこって言ったら、福岡って、ああ私も福岡よっていうことで、まあその男の子が、もう福岡から来た男の子が岡山を汚すかというふうな気持ちになりましたもんですから、私はそこでその男の子に向かってそういう動作をしたんです。そして横に座って、 日本は本当に今きれいな掃除が行き届いた国だけど、あなた韓国とか中国に行ったことがあるの？って言ったら、うん、あそこはもうほこりだらけで汚いよねって私言ったんですね。この、まあ、5年前ぐらいでしょうか、10年ぐらい前までは本当に汚い、あれはもう文化の国には今のような発展をするとはとても思えなかったような、市街地があまりにもほこりまみれで汚かったことを、そしたら、まあ、中国はその昔もう何一つゴミがないように、捨てるものがないような国だったということですけど、韓国あたりは本当に汚い国でしたが、そのようになったら嫌よねって言うて、私はその男の子にこうゴミ箱があったらいいねっていうことを、私は逃げ道を作ってやったように思うんです。そしたらえらいその子は素直に私の言うことを聞きながら、それで一緒のバスに乗って、今から俺は福岡に帰るところだって言うんですね。大きなバッグ持っておりました。だ、行ってらっしゃいということでしましたけど、やっぱりそこでそのゴミを捨てたその男の子を黙って見るのか、そういう態度を取るのかという、凛としたやっぱり大人の責任として、やっぱり男も女もそれぐらいのことはやっぱりしてもいいんじゃないかと私は思うんです。そして話しかけてみると、だからあの時に、あの当時ちょうど路上で暴れてた男の子たちが走ってきた車から注意されて、そして追いかけ回されて殺された事件がありましたですよね、あの当時。だから私もそれをその後にちょっと気づいたのは、その車の運転していた男の人がどういうふうな叱り方をしたのかなと、その道端で遊んでふざけてたという男の子たちに対して、バカ野郎と、危ないじゃないかというふうにやっぱり言われたのかなと。それをじゃああなた方危ないじゃないな、危じゃないじゃないの、あなた方が怪我したらご両親がどれだけ悲しむかっていうことを、例えばこう優しく言われたら、そういうふうに殺されなくても済んだんじゃないかとか思ったり、私はやっぱりその注意する、怒る、これは本当に大事なことですが、その仕方、やっぱり口の利き方といいますか、やっぱりそれが大事じゃないかと。本当はバカ野郎というようなことが本当だと思うんですが、それでその切れたと言って追い回された 2人組の男から追い回されて、とうとう殺されてしまったその注意した運転手さん、本当に何という世の中だと、もう思わざるにはおりませんが、そういうことが起こってきとることの現実は、やはり私たちが一人一人もう目をそらさなくて、身近に見えるところで、身近なところでやはり上手に注意してやる、そしていいところはちらっとでも褒めてやったり、例えばそういう人に対して手を貸してということを言って、そしてそれが手をちょっとでも貸してくれたら、ありがとう、 あなたのおかげでというそのことをですね、やはり私たちは言うべきではないのかと。私よく九州に帰るときなんか、やっぱり大きな荷物を持ちます、まあ、主人もたまに一緒に帰りますが、あるとき博多駅で若い男の子が階段を降りようとしてましたら、何ですか、手を引いていく、車の荷物ですね。そしたら若い男の子が横からスッと来て、持ちましょうって言って、持ってその階段をずっと降りてくれたんですよ。で最初はわーっと思って、まあ気が利く優しい子だなと思ったのは一瞬で、あ、これを持ち逃げされたらどうしようというような気になったんですね、私が。それでびっくりして、もうその横の男の子の横に吸い付いたようにして行って、もう階段降りたところで、すっと ありがとうって言って、もうすっと持ち直した覚えがあるんですよ。だからそのようにして、その男の子が気づいたら自分とちょうど一緒に乗って、高齢者の方が荷物を持ってたらちょうど一緒に降りて 毎日をそういうことをしてたのかもしれないと思ったら、本当に優しい心持ちの青年をやはりその疑ったということもありますし、またそういうことでいろいろと体験してきたことがたくさんあるんですが、この前ですね、私美容師の方からの要請である専門学校に私に出てきてくれと、美容の方の専門学校です。それはある一部分ですけど、そこにとにかくちょっと来てくださいと言いますもんですから、じゃあ私の時の美容学校とどういうふうに今違うのかと思って、まあとにかく見学に行かせてください、まず1週間ぐらい見学してみましょうということで私が行って、そしたらもうとにかく皆さん携帯電話トイレに立つ、もう友達同士のおしゃべりはもう10分30分と延々と続いておりまして、それで私がその私を誘った先生に、なんでこんな授業風景なのかと言ったら、こういう状態がずっと続くから1時間も全然授業もできなくて終わった時も何回もあるとおっしゃったんですね。それで私びっくりして横の人を見たら、あなた方何をなさってた今までって言ったら、いや事務員をしてたとか、この間までブティックの店員さんをしてましたということで、その人たちがその先生に連れられて、まあ1時間いくらとかの、まあ、助手として連れてこられたわけですよ。そしたらその人たちは美容師の B の字も学校の現実の美容師の世界、このエステというその大きな世界のことも知らないで連れてこられてるだけの人たちが何を生徒たちに言えますか、厳しいことも。それである時私が一人になったんですね、朝一番から。それで私の前に全部の生徒たちの名前が私の机の前に置いてありますので、私が起立礼ですよね、着席。そしたら案の定ヨゴヨゴヨゴヨゴヨゴと言い出しましたので、そしたら真ん前の席の女の子がスッと後ろを向いて後ろの子に喋りかけたんです。そしたらその後ろの子が相槌打つんですね、前の。その子がちょうど私の真ん前だったもんですから、私が大きな声で「何あなたは私の目の前で何ですかその態度は」と大きな声で怒鳴ったら、今度は次の向こうの女の子がクスクスっと笑ったんですよ。でまた笑ったから「何であなたが笑うといかんの、ここはあなたたち勉強の場でしょ」って「何をしに来とるんだ」って言って私が言いましたら、シーンともう一瞬にしてもう何と言うですか、もうシーンとあれだけ先生たちを悩ませよったような騒音が一瞬にして消えまして、でそれから私が現実の厳しさ、学校を出てからの厳しさ、そしてどれだけの思いで高い月謝を払いながら親御さんが学校に行かせられているのかということを私がもう本当に一生懸命訴えたんですね。そしたら例えば50人生徒がいたら5人ぐらいしか本当に一生懸命勉強しようという子がいなくて、試験をしてもパーッと10分か15分で出てしまうんですよ。それで、ああやっぱり試験の時には昨日は勉強してきたんだなと思ってましたら、何のことはないですよ、20点30点でももう10分15分しかいなくてスッと出てしまうんですから。全部そういうふうなその美容の一環を見たんですけど、もう私それを見てもうびっくりしましてね、私がとうとうとその世の中の厳しさ現実を私は伝えて、そしてみんなあなたここを卒業したら何になるつもりだって言ってから全部に聞き出したらいろいろ言うんですね、なんやかんやと。だからそれにもまあ即答してある程度の会話をして、皆さん真剣にもう私の顔をじーっと見ながら聞いたんですけど、やはりその 学校というところはそれだけに真剣に今あなた方がこの 1年2年間でどこまで勉強できるか、これは世の中の仕事についてもっとよく勉強しときゃよかったと、あなた方のような人たちは即戦力にならないからすぐ辞めさせられますよ、またどこにでも行こうと思ったら大間違いだと、そういうふうなことから厳しく言ったわけですね。だから、まあ、うちわの話というかその現実を知らない人たちが例えば生徒たちの前に座っても全然何も言えなかったら、本当に一人でも真剣にその生徒たちと向き合って一生懸命その現実を知ってる者がやはり言わないと、教壇に立たないとこれはもうダメだと、もう上辺だけのことでただ勉強さえすればいいというような教え方は絶対世の中に通用しないということを私は本当に、それからまあもう間もなく私はそちらの部の方に責任者としてこうその先生は置きたかったとは思いますが、私もまあ年老いたまあ主人が一人今会社で頑張っておりますので、そこのまあ事務という形でもう私もいないとどうしようもありませんので、もうさっさと身を引かせていただいて、私が仕事するときは私の方から頼みますと、ここに就職させてくださいとか言って私から頼みますから、もうこここの話はなかったことにしてくださいということで、もうさっと私は身を外れたと言いますか、それでよかったと私は思うんですけどね。先生があそこにいるから学校に行こうというように、それはもう実際そうではありますが、まあ、私はその、まあ、再婚という51でこっち来まして、まあ、9年ぐらいですけど、まあ、岡山の方で本当にいろんな人たちに恵まれながら大事にして、やはり可愛がってもらいながら、私は私で自分の人生をしっかりそして歩んでいこうと思っておりますので、まあ積極的にならなければ何も意味はないと、私馬場社長とは武蔵クラブで出会っておりまして、商工会議所の方もいらっしゃいますけど、会議所からのですね、やはりその出張して来られる方、岡山他県を知ってある方、他県の良さを知ってある方をが岡山をよりよく住みやすくするためにはということで提案してくれ、知ってあるよその県よその市いいところを伝えてください、そして岡山の行政に生かそうと、地元企業をはじめ、そして地元企業をはじめその皆さんが生かしていこうということを提案されまして、まあ、そのことが私会社でそれを見て、もう私は主人にも言わずにすっと申し込んで、その時私本当にこう出て行ったのは私一人だったのかなと、女性一人だったのかなと思いまして、まあなんでこんなに少ないのですか女性が、もうちょっと女性が多く来られて当然じゃないでしょうかと言った覚えがあります。まあ、そういうふうにして出張転勤族の方々もこの岡山をまあエンジョイし、そして少しでも支店長同士とかの交流も生まれ、いいところだと岡山ということで、また自分の後輩をまた武蔵クラブに入れられたりしているようでございます。まあ、今からは女性の支店長とかもたくさんいらっしゃいますので、そういう人たちもまあ接待というかおもてなしの心で、やっぱり私たち女性も少しは頑張っていようというふうに思ったのが武蔵クラブに入ったきっかけでございまして、まあ本当にこういうところに立つのも勇気がいります。そしてまた私いろいろと家庭のことも含めて、まあ、家庭の平和、それとそれが社会の平和と、それと職場、それを全部ひっくるめて、やっぱり女性がもっともっと勉強して、そして美しく老いていく ような気持ちで世の中が明るくなり、そしてご主人きれいになった、やはり姿を見てご主人がまず喜ぶ、そしてまた子どもさんもその少しでもきれいなお母様方が好きでございますので、そういうものをやはり旦那さんも応援して、それで共に家庭環境を作り、それが世の中の平和のためにも一番の近道じゃないかと思うのであります。第一部の北西社長の大きなスケールのお話とは違って、私は目の前に見えた本当に小さなことから変えていき、そして観光都市岡山ということを考えるならば、自分たちの身近なところで本当に掃除をし、そして花を飾り、そういうきれいさをするためにはやっぱり身近にいろいろと考えることがたくさんあります。そういうことはあまり大きなお金というのはいらないと思いますので、そういうところから早く実現していって、そして皆さんが少しでも気持ちのいいきれいな岡山市ということができます時に、初めて私は観光のことを言っていいんじゃないかと思うのです。みんなで観光おもてなしという心を持たないと、一部の人たちばっかり喋ってて、ああでもいい、これこうでもないと言ってても何も始まりませんし、また私いろいろ歩いてますと、汚い家がもう10年も20年も住んでないような家とかもそのまんま放置されておりますですね。あれはもう本当どこから見ても汚いものです。まあ、特に西側沿いにあるところなんかはそういうところをほったらかして西側の開発とかしたって何もならないと思うんですね。やはり何もその汚いところに人が住まなくなって、例えば5年以上10年以上になったらもうそこ調べられて市の財産にしたっていいんじゃないかと、そのままほったらかしとったらろくなことにはなっておりません、どこの市もどこの県も。だからそういうことをやっぱり岡山市独自の条例で作り出して、そして汚いところはとにかく崩すと、そして市民のために使おうというようになれば、特に柳川交差点の三角のところに古びたビルがありますけど、あれもいまだにもう一時はあれ全部立ち退きになったとか、もうお金も支払われたとか言ってありましたけど、いまだにあんなしてされておりますでしょう。ほいで向かい側にはツインタワーのようなあんな高い大きないいビルができましたけど、あそこからもねやっぱり眺めが見られるときに、なんだこれはというような失望感が出られたんじゃないかと。私は本当にそういう身近なところをやはりみんなで早く一致団結して、より良い方向にいい意見の方には賛同するというようにみんなが持っていかないと、もう昔から本当にいろんな会議がなされて、いろんな会合がなされてきたけど、誰かが何かで反対する、そしたらもうそれでできなくなったということをいくつも私やっぱり聞きました。あの時にしとけばよかったとか、そういうことも少し岡山が長くなりますとやっぱり耳に入ってきます。だからやはり個人個人のその幸せを感じるというよりも、全体的な幸せ、そして岡山の発信をしなければ、特に市街地、今落書きが、この間も安倍総理が落書きなんか消してありましたけど、びっくりしましたですよ本当に。あんなことするようだったら、東西の国鉄 JR ですね、あそこの東西通路がありますでしょう、地下のあんなところずらーっと書かせればいいんですよ。例えば2メーター区切りぐらいに分けて、絵が好きな人、学校単位でもいいでしょう、個人的な人でもいいでしょう、自分の絵を見てくださいという人たちに書かせればいいじゃないですかと思うんですよ。あんなぼーっとしたねグレーのセメントですか、あれだけが延々と続くような道、あれも私思うのにほとんど左側通行ですね、あそこは。 なんでかあそこは左側通行になっておりますですね。だから今は右側も左側も分からないような時代 だったら右側通行左側通行ぐらい書いていいはずですよ。そういうところから岡山市内 市民がきちっとなれば私はいいと思います。それと私いろんな方にお会いした時にいろいろと私も言うんですね、まあ、愚痴じゃないですけど少しでも市民の意見として聞いていただければと思っていろいろ言います。裏じゃ踊りでも本当に裏じゃ皆さんたくさんの人たちが盛り上げてあそこまで大きな踊りになりましたのであれを全国に発信して全国から泊まりに来られるようにそしてまた地方といいますかアンプを積んで運転される方あれがあまりにもみすぼらしい車でしたのでもっとあれを福岡の花電車のようにされないもんですかと少しでも予算を出してそしてその予算内できれいにするとそしたらじゃあ市内の高校生にそれを任せてもいいじゃないですかと高校の今日自分たちのお金の範囲内でどのような車を作れるかとかそれも例えばコンクールしてもいいしそしたら踊りと音楽が一体になって大きなロケーションができるじゃないですかとそしたらまあ何か一つ車はできたみたいですけどそういうふうにしてやはり私武蔵クラブに入ったのもその地元という企業というよりもやっぱり九州のやっぱり福岡の良さも知っておりますのでそういうところから一つは入会したようなわけでございます。で市内は100円バスも通っておりますしもう電車も100円で乗り降りできます。でそうなってくると人が皆さん集まってやっぱり活性化に向かうということでいろんなことを思いますので皆さん本当にいろんな拙い話ではありましたけど皆さんが今度はここに立っていろんな話題を振りまいていただければ皆さんの学び直しの一つのきっかけになることだと思います。どうも今日はありがとうございました。失礼いたします。
どうもお話ありがとうございました。ではそちらのお茶がございますのでちょっと喉でも潤しながら少々お待ちくださいませ。先ほど浅野様から、最初大学のお話を引き合いに、まあ、親の領分この領分ということから、まあ、女性の領分というようなお話があったかと思います。まあ、幸せというのは、まあ、精神的な面が強くてですねこの努力する姿こそが、まあ、美だというふうにおっしゃって浅野さんのこうリハビリの姿ですとかそういったこう凛とした態度というものが今の美しさを保っている秘訣なのではないかと私感じているところでございます。まあ、お時間少々積んでまいりますがどなたか質問等ございましたら挙手よろしくお願いいたします。はい、
どうもありがとうございます。
塾の代表としまして、まあ、お礼方々ですね、終わりの頃が非常に熱がこもっておりまして非常に私たち勉強になりまして福岡って言いますか長く住まれとって今岡山に来られてそのあたりのですね考え方の違いとか行動の違いとかですねいろいろあると思いましてそのあたりをちょっと教えていただければ参考になるかと思うんですけども感じたまま例えば今さっきおっしゃったあれなんですかそれ会に入ってますねあれ何だっけね敵地、じゃない、何言いますか武蔵クラブごめんなさい、武蔵クラブの私も入ってるんですけど皆さんご存じない方がいらっしゃるんでちょっと簡単に言いますとですねフードの人って言うて風の人と土の人風っていうのはよそからこう来られる人ね支店長さんとかいろいろ形で来られる人と土の人いや地元の人との交流というような意味でできた会でしてですねこれは岡山商工会所が中心になりましてですね今から3年か4年ぐらい前にできた会でよそから来た人は岡山のことあんまり知られない方が多いんで2年か3年で、まあ、転勤とかいうことがありますのでそれで地元としての交流によって岡山を知りたいと というような気持ちが非常に強いと。また岡山の人はよその人から東京や北海道あるいは今九州からも来られてですね、まあ、そこのギャップといいますか違いをですね知ることが非常に参考になるということで、かなり正解にやられている会ですね。で私も入ってますし浅野さんも入られているということで、まあ、今お聞きしとったんですけど、そういう面から見ましてですね、今の九州に住まわれた人がですね、岡山に来たらどういうふうな思いになっているかというあたりが、まあ、私たちから見てら非常に参考になるものですから、よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。私も本当に約9年ほど前ですかね、やっぱり岡山に来て、私はもっと初めからシンフォニーとかあると思っておりましたし、今どんどんビルができて人口が増えてきておりますが、まあ、私が来た時もちょうど、まあ、おとなし大きな都市でもなく本当にこじんまりとした都市でいいとこだなと、やっぱり川もきれいですし天気もいいですし本当にいいところです。まあ、私も福岡は田舎の方ですので、何かある時には博多まで出るとかというふうにしておりましたので、本当に身近に何でもあって本当にいいとこですけど、私も積極的にそういうふうにして会社と自宅と行ったり来たりして、まあ、暇な時にはショッピングしたりしてとかいうことで過ごすのはやっぱりもうもったいないじゃないかと。ショッピングすればショッピングするで、私もやっとこの今この時間まで立っておるのが精一杯でございますが、やはり商店街の中でもやっぱり椅子が広く広いところでも椅子がないとか、そしてまあコーヒーとかもちょっと出される、そういうふうな、私たち美容師の世界というのはものすごくお客様を大事にして接客してきた、そのいろんな教えを学んできとるわけですね。厳しく教育してきて来られております。まあ、その点、まあ、商店街の方々は足の悪い人たちもたくさん来られるのに、ちょっと椅子がないとか、ちょっと時間が経ったらちょっとコーヒーの軽い小さなものでもいいから一杯出してくれるとか、どうぞお座りくださいというような、そういうそういうところが少ない。本当にこれは商店街の人たちとか、まあ、デパートも一緒ですね。階段とかなんかにあんなに椅子ばっかり立てない、座らせないで売り場の方に椅子を持ってきて、そして売り場から見せるように、椅子から見せるように、そしてハンドバッグ出して例えばお財布払ったりとか、そういうふうにしてお客様を一番に考えて見てくださいと、品物を見てくださいというふうに、これはもう私はもうショッピングというか、まあ、全国でもそうでしょうけど、まあ、そういう足の悪い人たちもたくさんいるんですね。だから私はそういうことを言うんですよ、商店街の中でも。なんで天満屋さんの方までバスを回さんといかんのだ、商店街の入り口でなんでバスを止めないのって、あなた方なんで運動しないんですかとかね、私ずっと言うてきたんですよ。そしたら自分たちはそれを分かられない、足の悪い人は階段をずっと降りたり上がったりせんといかんのですね。そしたらデパートでもどこでもあっち行ってこっち行ってこう行って帰ろうと思っても結局何も一つ二つ用事済ませてさっさと帰ってしまう、足が疲れてもうこれ以上は。そういうことをやはり買い物をさせる方のトップがやっぱりそこをどこまで本当にお客様のことを考えて店の設計をしているのかとか、そういうことは私がやっとこの年になって言える年齢になったんだと、家庭のこと、まあ、夫婦のこと、子どものこと、社会のこと、やっと良し悪しがこう言えてくる年齢になったんじゃないかというような思いがあります。だから私は同じ女性でいろんな意味で活躍している女性がおりますが、その女性に私はすぐ言うんですね、あなた方がそうああいう会議にばっかり入らないで、たまには私も入れてよとかやっぱり言うんですよ。やっぱり私の考えも入れていいんじゃないのとか言うんですけど、やっぱり誘ってくれませんですね、どういうわけか。 で同じ人ばっかりいろんな会議に出ておりますので、その辺がやっぱりお互いを立てていくというか、あなたの意見も私の意見もとにかく言ってみようよというか、プラスになることだったらとにかくいいじゃないのというようなことを、私はちょっと同じ女性の人たちがなんかこうまあ、こちらからどんと党を立てないといけないのかもしれませんが、そういうふうで、まあ、特に男性をサポートする役という女性の、まあ、女らしさというところも発揮して、それをやはりみんなで共有して、まあ、別に政治家になったりしなくても市民全体がある程度行政を少しでも動かしていけるぐらいの強さを持っていっていいじゃないかと、この時代ですので、もうそれをしないとやはり政治家は政治家のための政治をしているような人たちが多いです、いくらどう考えてみても。だからそれでは私たちが政治の方にも黙ってはおれないというような気にもやっぱり皆さんなってこられてると思うんですね。だからそういうことでもう少し市民が声を出して、やはり昔はすぐデモとかがあったと思いますが、まあとにかく声を出していろんな不満とか苦情は積極的に伝えていけば、もっと少しは変わった岡山になるんじゃないかというような気がしております。
はい、ありがとうございました。女性の視点をのという優しさがですね、元岡山の街の中に生かせていければ住みよいところになるのではないかというような意見だったかと思います。それではちょっとお時間も迫ってきております。今日はご登壇いただきました浅野美智子様、もう一度盛大な拍手をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では本日は第2回岡山的塾に多数のご来場ありがとうございました。他人の話に耳を傾け、岡山を見つめ直す議論の場として、今後とも岡山的塾頑張ってまいりたいと思います。では以上で本日の講演をすべて終了させていただきます。どうも長い間ご清聴ありがとうございました。
どうも。
なお次回は4月10日火曜日午後6時より当サンタホールで、株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ代表取締役社長の木村正明氏を講師にお迎えしてご講演いただく予定でございます。多数お誘い合わせの上ご来場お待ちしております。本日は長時間ありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。